皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。8月16日、今日は水曜日、大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。いつも温かいコメントやメッセージありがとうございます。日本もちょうどお盆休みということで、家族旅行やバカンスにお出かけの方も多いかもしれませんね。韓国は特に8月15日を起点としてお盆休みっていうのがないんですね。旧暦でお盆を祝うっていうか過ごしますので、今年の旧暦、陰暦でのお盆は9月のいつだったかな、多分9月のいつかだと思うんですけれども、お盆という認識はなくて、夏季休暇、ヨルムヒュガ、ヨルムヒュガといって、夏休みというイメージでね、企業など会社では普通は一般的に各自が好きな時期に夏季休暇を申請して、まあ3泊4日とか1週間とか有給休暇とかと合わせてね、夏休み夜の日が夏季休暇に行ってきますっていう感じで休むのが一般的な様子姿だと思います。でうちの夫の場合も、まあ、一応大企業なんですけれども、夏季休暇を今年は、分けて使うということで、そういうのも結構自由なんですよね。今回、何日か使って、また来週北海道に、ゴルフ旅行に行くっていうので、夏季休暇を使うと、有給と組み合わせて、使うということで、とってもね、自由でいいなっていつも思います。同じ時期に、みんなが一気に夏休みを取るっていうような雰囲気ではなくて、早い人は6月末とか7月の初めに、夏季休暇を取る人もいますし、忙しくて取れなかったっていう人が秋頃にね、夏季休暇まだ使ってないので、休みますっていうような、ことも企業によってはあると思います。まあ、会社によっては異なるんですけれども、まあ、一般的にはそんな感じで、私たちもね、突然、夫が、まあ、ソウルから近いところのリゾートを取ったので、まあ、プチバカンスに行こうということでね、たったの一泊なんですけれども、またちょこちょこ使う予定がありますので、行ってきました。で、ソウルから1時間半ぐらいかな、私たちの家から2時間ぐらい車で、快適なドライブ、平日だったのでね、快適なドライブで大して混むこともなく、到着して、本当にね、韓国にはコンドミニアムとか、リゾートが多いんですね。これも大企業が経営している場合が多いんですけれども、なんていうのかしら、日本とまた違う、こう日本でいうと旅館でもないな、もう本当にザ韓国な過ごし方なんですけれども、大体こういうリゾート地のコンドミニアムっていうのは、ホテル式の部屋もあるんですが、ほとんどはキッチンもついている、広めの部屋が多いんですよね。で、私たちが今回取ったお部屋もキッチンと、ちゃんとダイニングテーブル、4人掛けのダイニングテーブル、それから調理道具、フライパンとかお鍋とか、コーヒーカップとかお皿とかスプーンとかフォーク、カトラリー類はもう全部揃ってあって、で、本当に炊飯器とかケトルもあるので、料理がすぐにできるように、で冷蔵庫も大きめの冷凍室と冷蔵庫がついているんですね。で、韓国の人はね、そこで調理するのをすごく楽しむような印象です。で、旅行にまで行って料理したくないって最初はね、私も思っていたんですが、これがねまた楽しいんですよね。で、旦那さんとかも張り切っていろいろやってくれるので、バーベキューの用意をしていってバーベキューをしたり、あるいは近所の有名店でカンジャンケジャン、カニの醤油漬けですね、そういうのとかお刺身を買って部屋でパーティーをするとか。で、今回の泊まったホテルは、外でのねバーベキューも申請をすれば、とってもおしゃれにセッティングをしてくれるっていうところだったんですが、なんせ暑かったので、それは諦めて、室内で、バーベキューをお肉を焼いて、テラスもね結構広かったので、まあ、空気を入れ替えながらお肉を焼いたり、ステーキを焼いて、お刺身も食べという感じで、でお酒もね、ワインとかマッコリとか、焼酎とか好きなものを持っていって、違った場所で家族みんなで、お料理をして、違った風景の中でいい景色を見ながらね、食べるっていうのが、とっても韓国チックな過ごし方だなというふうに感じましたね。で、何度も何度もこの形のリゾート地、コンドミニアム式のリゾートを利用しているんですけれども、観察していると会社のワークショップで、団体で来ている方も多いですし、それこそ3世代 ぐらいが、おばあちゃんおじいちゃんからお孫さんまで大家族が、かなり広めの部屋を借りたり2部屋3部屋を借りたりして、遊びに来ている様子もありますし、あと大学生なのかな の仲良しサークルのメンバーで撮ってきているっていう方たちも見かけました。でもね、家族連れが今のシーズンは一番多くて、私たちの隣の部屋は二間続き、あれね、30畳ぐらいのお部屋なのか、普通の本当に 3LDK のマンションぐらいの広さがあるお部屋で、ちらっと見せてもらったんですけれども、お部屋が2部屋あって、おトイレ、シャワー室とおトイレも2つあって、広めのキッチンとダイニングがあってという感じで、もう余裕で3世代が一緒にね、過ごせそうな、そういうお部屋もあって、あとで私もおばあちゃんとかを招待して、そういうふうに大家族で、過ごすのも楽しいだろうなって思いましたね。で、私たち家族はそういうコンドミニアム、リゾート地に行くと施設をフル活用するっていうのがモットーなので、今回も前日まで全然何も調べていなかったんですけれども、前日にいろいろ調べてみると、韓国のこういうリゾート式のコンドミニアムにはこういろんなね、プデシサル、付帯している、ついている施設がたくさんあって、まあ、小さめでもゲームセンターとか、今回のところは、広い、室内のプールがありましたし、スパとサウナ、それからフィットネスセンターもありましたし、それからね、インスタグラムのリールでアップしたんですが、とってもインテリアがおしゃれなボーリング場、それからビリヤードができるコーナーもありましたね。あと何があったかな、コンビニエンスストアとかも地下に入っているので、もう何でもすぐに買いに行けるっていう感じで、とっても便利でしたね。あとね、レストランも普通は 2,3 種類入っている感じです。今回のホテルリゾートは、韓定食、韓国式の韓定食のお店と、あとイタリアン、ワインとイタリアンが有名なおしゃれなレストランが、ついていたので、そちらも利用しましたね。で、ついてすぐに、あえてもうホテルでワインを飲みながら、もう運転しなくていいようにね、2人ともね、ランチをしようということで、イタリアンのランチをして、で夜は、お部屋でバーベキューをしてっていう感じ で翌朝は韓定食のレストランで、朝食ビュッフェを食べるみたいなパターンが多いような気がします。でボーリングとかね、 あとカラオケも盛り上がりました。家族でカラオケに行くことって本当にないんですが、思い返してみると毎年夏のこのプチ休暇のコンドミニアムとかリゾート地で、カラオケに行ってるねみたいな感じで、最初は2時間だけ、やろうねって感じで入ったんですが、盛り上がりに盛り上がって結局延長して3時間家族で歌いまくりましたね。はい、楽しかったです。なかなかね、そういうぎゅーっと家族の距離が近い、時間っていうのが子供たちの成長とともになくなってくるので、とっても貴重な思い出になるなと、新鮮な気持ちになりました。で私もこういうコンドミニアムでのリゾートが、かなりもう慣れてきたので、荷造りもね、もう本当にサクサクっていう感じで最小限で、あとその中で、キッチンがついているって分かったら、もうね、詰めていくものが大体決まっているので、炊飯器はどこでも大抵あるので、少しのお米、炊くためのお米でしょ、それからお野菜とか洗って、ジップロックに詰めていったり、果物、翌朝に食べたくなるかもしれないので果物、あとお肉とか凍らせてアイスパックに入れて持っていくっていう感じで、あとキムチとかも持っていきますね。あと塩コショウとか、ごま油とか、サムジャンって言ってソース類もちょこちょこって持っていて、あとはもう足りないものはコンビニで買おうっていう感じで、気軽にサクッと準備して出かけるようにしています。で、だいたいね、散策路もとっても整っている施設が多いので、私は夜あるいは早朝のウォーキングを必ずするようにしています。本当に少しね、ソウルから離れただけなのに、こんなに空気が澄んでいて、鳥も多くて、こんなに静かでって、満たされた気分になりましたね。あと昼間の気温が35度ぐらいまでに上がったんですけれども、朝と夜はもう本当に気持ちのいい冷気を感じて、それもやっぱり自然 ていいなって思いましたね。で今日はもう自宅に戻ってきてるんですけれども、もうね韓国秋の気配なのか、昼間も28度ぐらいでエアコンなしで、過ごしやすい季節で、あれもう夏終わりなのかなって、少し寂しい気分になってきました。で、リゾート地をチェックアウトしてからは行きたいところがたくさんあったんですが、ものすごく有名なカフェがあるんですね、その近所に。でもお腹もいっぱいだしってことで、先に、有名な青春ミュージアムっていうところにあまり期待せずにふらりと立ち寄ったんですけれども、もうそこがねめちゃくちゃパパ最も張り切ってたっていう感じで、7080世代っていうのは70年代80年代生まれの思い出のミュージアムっていう感じのコンセプトなんですけれども、本当にね、パパが育った、環境風景が見られるっていうことで、子どもたちももう興味津々で、あとドラマの中の世界みたいっていうことでね、うんだっぱら、応答せよ、うんだっぱら、なんだったっけ、あのドラマありましたでしょ、あの応答せよなんとかなんとかっていうドラマ、あのドラマの中の世界みたいな感じでね、2人とも娘が興奮していたんですが、パパにとっては旦那にとっては多分本当に幼い頃の当たり前だった風景ということで、本人が一番懐かしい懐かしいを連発していましたね。それを見ると本当に韓国って短い期間で大発展した大成長経済成長を遂げた国だなということをね私も感じましたね。で私が育った環境と、夫が育った環境がこうも違うのかっていう場面がたくさんあって、で韓国社会が例えばねスカートの長さを測るそういうお国の人がいたとかね、風紀のチェックですよね、風紀が乱れないように、あと通行禁止令もあったんですよね。夜12時を過ぎると、外出してはいけないという法律がありましたし、それもね夫は全然記憶にある、何年度にあれが廃止されたのかな、また後で調べてみたいと思うんですけれども、そういう文化もありましたし、あと北朝鮮との対峙今も続いているんですけれども、昔はもっとね反共、あと北朝鮮からのスパイを見つけたらすぐに警察に通報しなさいみたいな張り紙があちこちに貼られてあったんですね、街の。でそういう張り紙を実物をコピーしたものだと思うんですけれども見られたり、あと公衆電話の周りに、そういうね、スパイ申告は何番へみたいな番号を書かれてあって、本当にそういうことを申告をすれば通報すれば、何かノートとか文房具のお土産がもらえたみたいなことをね夫が話していましたね。あと北朝鮮からビラチラシで空からね、自らの自分たちの社会のことを美化して宣伝するこうビラがチラシが飛んできて、そういうのを拾うと警察署に持って行って届けなくてはいけないみたいな、そういう時代があったんですね。それ以外にも、衛生面とかね、本当に今からすると考えられない、韓国社会の風景っていうのが、垣間見れて、とってもね社会勉強になる子どもたちにとっても特にね、そういう時間でした。こういう韓国の近現代歴史博物館ミュージアムっていうのは多分外国の人たちが全然言葉が分からなくても全然楽しめると思うので、ぜひね、ソウルにもあるのかな、今度調べてみようと思うんですけれども、似たようなコンセプトのところはあったかもしれない、きっとね楽しめるかなと思います。はい、それ以外韓国の社会ニュースとしては、先週はね結構世界 のボーイスカウト、ガールスカウトの大会が韓国であったんですね。で、それで運営委員会の方で準備不足で、結構世界中から集まった4万名以上の青年たち、青少年たちが、結構、ね、熱中症にかかったり、暑さ対策が十分にできていなくて、水も足りないとか、シャワーとかトイレ施設が汚い、衛生的に整っていないとかで大問題になってニュースにもなってたんですね。で、世界中から若者を預かっているのになんだこれはっていう感じで、韓国の政府が率先して、であと台風もね重なったので結局予定地から早期撤退したんですね、キャンプ地から。 で、その4万名以上の青少年がボーイスカウト、ガールスカウトの皆さんが行くところがないという、帰りの飛行機はもう予約してあるのに、何をして過ごすかっていうことが大問題になって、結局ね、これまた後で、かなり、監査が入ると思うんですね。批判の対象になると思うんですけれども、とりあえずはっていうことで、大企業であったり芸能人であったり大学であったり、いろんな結局ところを総動員して、青少年たちが何か韓国について学べたりいい経験ができるように、まあ、手っ取り早くといいますかね、芸能人も即席のコンサートをこう招集されたりして大変だったと思います。で、最後はやはりまたこれも K-POP の力を借りて、ワールドカップ競技場だったかな、そこで、K-POP のコンサートをしていい思い出をね胸に帰ってもらうみたいな感じで、もう国家総動員っていうような感じでこの準備不足の穴埋めをさせられたっていう感じで、芸能人の方もね本当にこういう時の旅にね大変だなと思います。19チームの芸能人歌手の皆さんが、急にね動員されてソウルのワールドカップ競技場で、即席コンサートを開いたということでね、ニュージーンスをはじめ NCT って読むのかな、 NCT ドリーム、ママム、アイブなどなど19チームが、もともと別のスケジュールがあったにもかかわらず、そういうのもキャンセルをして、まあ、駆り出されたといいますか、まあ、いい、もちろんね、とてもポジティブな気持ちで参加されたと思うんですけれども、なんとかね、せっかく韓国にいらっしゃったボーイスカウト、ガールスカウトの皆さんがいい思い出を胸に帰ってもらえるようにっていう感じで、で、BTS は、参加できなかった代わりにですね、メンバーの姿を込めたフォトカードセットを4万名以上のその参加者に、プレゼントしたということもニュースになっていましたね。本当にこういう大きな行事があるたびに準備不足っていうのがね問題になったりするんですけれども、多分今週からは厳しい反省と監査が入るのではないかなと思います。あともう一つのニュースはね、私は韓国で韓国式の休暇を楽しんでいるんですけれども、この夏、この休暇の季節ね、最も行きたい国のナンバーワンが日本でしたね。韓国の人はナンバーワンで、日本に行ってるんですね。で、大手書店のベストセラーのランキングが出ているんですけれども、やはりという感じで日本に行く前に日本のこうガイドブックとか情報を手にしたい人が多いんでしょうね。1位は This is 大阪という、大阪に関するガイド本が、大手書店のランキング1位でした。そしてランキング2位が This is 東京2位が東京でした。そして3位が、This is 北海道、4位がリアル大阪。ここまで1、2、3、4位が、ランキング上位が全て日本関連のガイドブックといいますか旅行本だったんですね。本当にたくさんの韓国の方が今この8月夏季休暇の間に、日本に行ってるのではないかなと思います。私の姪っ子も、日本に行くって言ってましたね。2人、1人は福岡、1人は大阪、京都だったかな、3泊4日とか2泊3日の予定だと思うんですけれども、行くって言ってました。大人気ですね。韓国の人、日本に本当にたくさん訪れています。はい、という感じで皆様の休暇はどんな感じでしょうか。やっぱりあれかな、お盆のこの15日の前後に一斉に休むっていう感じで家族旅行に出かける方が多いのかしら。また聞かせてください。はい、ということで、韓国からの独り言を今日はここまでにしたいと思います。皆様いつもありがとうございます。メッセージやコメントをすべて読んでいます。それでは、体に気をつけて、まだまだ日本はね残暑厳しいと思いますけれども、はい、元気に乗り切っていきましょう。韓国より野良でした。감사합니다.